皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
そして JH1 オスカーシエラブラボーの小浜です。
関係ない話なんですけどね、この間ね、チンジャオロースっていう文字を見てね、なんかオシロスコープって見えて文字が似てません？
え、それはカタカナで書いた
らね、カタカナで書いてあったらね、オシロスコープっていう字と字の並びがなんか似てて、オシロスコープってパッて見てしまって、なんか頭おかしかったなまあそんなことはどうでもいいんですけども、今日は12月21日の放送、今年最後の放送でございます。
最後になっちゃった
ね。そこで皆様にちょっと楽しいお知らせをしたいと思います。
はい、
一つ目、 QSY のステッカーができました。
できましたか？
できましたよ。
やった。
ですから皆様、ぜひぜひお便りをください、メールをください。メールを採用させていただいた方にはこの QSY のステッカーをお送りいたしますよ。
全員なんですよね？
はい、お送りいただいた方の中からメールを紹介していただいた方にはお送りいたします。
やったー。
ですから楽しいネタお待ちしておりますよ。
お待ちしてます。
もう一つ、 QSI の T シャツができました。
おお。
T シャツもできたんですよ、
とうとう。
はい、できましたよ。
おお。
緑のね、字にね、まだ QSY のステッカーと同じような、まあロゴですね、 QSY のね、
は
あ
は
あ、ポッドキャストサイトにも載ってますけども、この QSY のロゴが載った T シャツです。
やったー、
この2つが出来上がりました。まあ、ポッドキャストサイトを見ていただければ写真が出ておりますので、そちらをね見ていただければ、あ、こういうのかと。 T シャツはね販売いたします。
あ、そうなんですか。
はい、 T シャツはお買い上げいただくことになりますが、まあそんなことも、ポッドキャストサイトに載っけておきますので、ご覧いただきたいと思います。
はい、佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。皆さんこんばんは、 JI1KGQ 奈良文之です。今ですね、どこに来ているかと言いますと、吹奏楽の本番の会場です。まあ、そんなところで何してんのなんていう話なんですけれども、言うまでもなく吹奏楽の本番なんですが、12月になると、まあ、そして1月ですね、年末年始はとてつもなく吹奏楽の発表が多いということでですね、全く休みがございません。年末は30日まで練習があり、年始は3日から練習があるという、いや、いつ休めばいいんだというこのね、ハードなスケジュールの中、元気にやっています。まあ、なので今回は田中さんにコーナーを変わっていただいたんですけれども、まあ、次回はしっかり CQ ハイスクールをやっていきたいななんていうふうに思っております。ということで皆さん、次回 CQ ハイスクールのコーナーでお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。
今週の活動報告。
なんだあれれ奈良くんコーナー始まったかと思ったら彼はお休みなんですね今日はね、うん、今週の活動報告というコーナーを僕にやれっていうことですね。わかりました。では今週の活動報告、はい、今週のとはいえね、うん、今週のではなく最近のというのが正しいんですね。
まあそうですね、
あの中国4000年の歴史が4001年にならないのと同じで
細かいとこ来ましたね。
今週のとはいつ、まあ最近のということに置き換えて聞いていただきたいと思います。
うんうん、
前々回の放送だったと思うんですけども、私新しいアンテナを立てたということをお話ししたんですけども、
はいはい、
でそのことについて少しお話ししたいと思います。
はい、
以前立てたアンテナが自作の AWX っていうアンテナだったんですけども、
うんうん、
これを立てたのがですね、まあ随分立ったんですけども、それでも頑張ってはくれたんですけども台風で壊れてしまったんですね。
はい、
曲がってしまったんで新しいアンテナを立てました。
うん、
それが今度立てたのは第一電波の D190 というディスコンアンテナ、これを立てました。
今度は買ったわけですね。
あ、そうです、
うんうん、
アンテナが変わると気分も変わるんですよ。
ほう、
でまた無線やりたいなとかいろんなことが思い出しましてね、
うん、
少し、倦怠期だったんですけどまた無線活動に、力が入りました。
あ、それはいいのかな。
いいことなんですよ。私ね、無線以外にもオーディオが好きなんですけどね、まあ、オーディオの場合もアンプが変わったりスピーカーが変わったりするともう一回持ってる CD をいっぱいかけてみてね、昔とどんな風に聞こえ方が違うかななんて試したくなるんですけども、
うんうんうん、
やっぱり無線の場合もねアンテナが変わるとどんだけ遠くの曲が聞こえるかなとかね、
そうですね、
電波飛ぶかなとかね、
うんうん、
やってみたくなるんですよ。
なるなる、
はい、そこでいろんなことをやってみました。
おうおう、
まずねやってみたこと、受信なんですけども、アマチュア無線だけでなくてね、このディスコンっていうのは結構帯域広く受信できるという特徴がありますんで、
うんうん、
航空無線とか、船舶無線聞いてみました。
ちなみに、
はい、
あのここで航空無線を聞くっていうことは、
はい、
あれですか、その羽田のこう、
はいはい、
管制塔とか、
はいはい、私羽田を聞いてみました。
ほうほう、どうでした。
十分聞こえます。
届くんですね。
よく聞こえますよ。
はあ、
128.8 メガのね、あの気象情報なんか流してる周波数があるんですけどもね、ADIS って言うんですけど、それもバッチリ聞こえます。
なるほど、
はい、その他にはですね、
うんうん、
船舶無線も聞いてみたんですけども、これも150メガ帯の東京マーチスっていう、これね、あの管制をやってるんですね、ワンのね、そんなのもガンガン聞こえてきます。
お、
船とのやり取りなんか聞こえてきて、ね、楽しいですよ。
へえ、
もうこの辺はアマチュアと違うんですけども聞いていても十分楽しめましたね。
うんうんうん、
そしてね今度はね飛びも確かめてみたいということになりまして、
うん、
なんとコンテストに参加いたしました。
あ、ちなみにそのコンテスト名は、
はい、11月23日勤労感謝の日の祭日に行われました JAL 東京支部の東京 UHF コンテスト、
うん、はは、
知ってます。
いやこれね、
知ってます、
ちょっとね毎年気がつかずに生きてるな。あの群馬はね、あのオール群馬はいつも
オール群馬コンテストが好きなんですか。
あれなんか分かんないけども、
はい、
よくあれは聞いてて、あ、まあ、参加するって言っても大体ね仕事のある日だからちょこちょこっと更新するだけで終わっちゃうんですけども、
はいはい、
本当に地元も地元じゃないですか。
そうですよ、 UHF コンテストですからね、430メガ以上の周波数が対象になるコンテストなんで、430メガで出ました。
どうでした。
FM でやったり SSB でもちょっと QS をしましてね、
うん、
全体でまあね2時間ぐらいしか結局出なかったんですけども、
うんうん、
55曲と QS をしました。
すごいな、
55曲。
じゃあもう1曲あたり大体3分
以内、いやもっと短いですよ、ね、もっと短いですね、
うんうんうん、
もっと短く QS を、コンテストナンバー送って、
うんうん、
それで終わりみたいな QSO なんですけども、
うん、
まあ、2時間ぐらいで55曲。ありがとうございました。これ私にとってはすごいことなんですよ。
ほう、
もう3年分ぐらいいっぺんに QSO した感じでしてね。
なるほど、
はい、
もうあれじゃないですか、コールサイン言ってみんなあ田中さんだと思って集まってきたんじゃないですか。
うーん、そういう方がいらっしゃいませんでした。
あれ意外とねないんですよ ね、
そう、でもね呼びに回った時に1回だけね、あれ 有名な方ですねっていう、
おっと、
局長さんがいらっしゃいましてね、あ、JK1BN 曲ですね、いつも聴いてますよという曲が一人だけいらっしゃいました。一曲だけですから、今聴いてるあなた、あなたがその方です。あなたがその方です。ありがとうございました。その説はコンテストで QS をいただきましてありがとうございました。そういうことやっぱりいらっしゃいましたよ。
あ、そうですか。
嬉しいですね。まあ運用に使ったのはこのアンテナ、0デシベルのアンテナなんですけども、うんうん、これと出力が 25W の無線機、
うん、
25W って偏僻なこのワット数なんですけども、
どうしてそんな中途半端なんですか。
昔の3級対応の無線機なんですよ、はあ、
そういうことなんだ。
もう15、6年前、もっとかな、
はいはいはい、
20年近く前の3級対応の無線機は 25W なんですよ。
なるほど。
今4級が 20W 機ですからね。
そうですね、
ちょっと変な、うん、ね、うんうん、ワット数なんですけども、
うん、
これで、25W の無線機と 0dB のゲインのアンテナで結構楽しめましたんでね、面白かったです。
ちなみに一番遠いところはどこと更新されました？
多分群馬県だと思いますね。
やっぱ群馬ですか。
群馬です。
何かとね、群馬にね縛られてるんですよ。
好きなんですね。
好きっていうかね。
そうですか。そういうわけでコンテストね、今回意外に楽しめました、
はい、
それが今週の活動報告の一つの、リポートとさせていただきたいですね。
なるほど、うん、
皆さんもまたコンテストでお会いしたいと思います、
うんうん、
今日の音楽は、うん、凝りました。すべてクリスマスソングいたしました。
お、
もうクリスマス近いじゃないですか。
そうですね、
今度のあと3日後ですかね、
うんうん、
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間です、
はい、
いつも思うんですけども、はい、C 級ハイスクールと自作のオープニングの効果音って、はい、逆の方がいいんじゃないかと思ったりするんですけど、そんなこと思ったことないですか。
ちょっと思ったこともあります。
あるでしょ、
はい、
どうしてこうなっちゃったのかなと思っていつも不思議に思ってるんですけども、
はい、
まあ、そういう疑問を思いつつちょっと進めていきたいと思いますが、まずは私もね、活動報告というかネガティブな活動報告をちょっと
ここで。ネガティブ、うん、
あのですね、
はい、
ログブックを紛失してしまったんですよ。
どっかに置いてきちゃったんですか、移動運用に行って。
いや、わかんないんですけどね、実はね、僕の運用のスタイルっていうのは、
はい、
手帳みたいなログブックを持って行って、そこでバーッと書き込んで、あとでコンピューターに入力してそれを QSL カードをこう出すという、
うん、
スタイルだったんですけどね、
うん、
それはですね、なんかなくなっちゃったんですよ。そのね、なくなった範囲なんですけども、
はい、
今年の正月からの全部がそれでなくなっちゃってるんですよね。で、なくなったことに気がついたのは大体8月頃で、これはまずいなと思ったら、
うん、
その時にね、うちの車がね、
うん、
ゲリラ豪雨で水没しまして、どうもなんかそれに関連してなんかログブックをなくしたんじゃないかなっていう、そんな気がするんですよ。
車の中に置いといたんですね。
かもしれないんです、
うん、
で、まあ、このオンエアで非常に申し訳ないんでございますが、
はい、
JH1OSB の、QSL カードが届いてない皆様、今からですね、一生懸命届いた QSL カードをもとにこちらから、ね、発行したいと思いますので、
はい、
今しばらくお待ちください。
懺悔ですね。
もうごめんなさいです、はいはい、ということで、まあ、謝っときながらですね、自作なんですけども、
はい、
ちょっと最近ね、用事がありまして、秋月電子行ってきたんですよ。秋葉原ではなくて八潮の方の。
ありゃありゃ、そうなんですか。
車で行くには八潮が便利なんですよ。
それはどういう意味なんですか。遠いでしょ。だって
遠いんですけども、実はね、外環道 って、はいはいはい、降りたら、ね、三郷降りたらすぐなんです。
あ、そうなんですか。
それと駐車場がしっかりありますし、クレジットカード決済もできちゃうんです。
秋葉原車置けないもんね。
そう、行くのに疲れるんですよ、満員電車に揺られて。それでね、実はあの行くたんびに気になってたアイテムがありまして、それをちょっと今回買ってきました。
買っちゃったんすか。
これですけども、
すごいね、
富士通のガリウムヒ素の、トランジスターだと思うんですけども、
はい、
いつもねレジ横の近くにこれが置いてあったんですよ。
うん、
型番が FMC1414P1-02、
は
あ、何かというとですね、14GHz 帯の、まあ、トランジスター、
うん、送信できるんですね。
送信できるんですね。
この大きさだと多分これ自体は、熱を発せられる形ですね。
そうですね、まあ、かなりの高い周波数なんで相当熱が出るだろうということは想像できますよね。
うんうん、
でね、いつもレジ横通るたんびに気になるんだけども、高いんだよな。でどれぐらい値段してたかというと、多分ね7000円から8000円ぐらいしてたんじゃないかな。
それはまた、それはまた素晴らしいデバイスですね。
それが、うん、先週ふっと寄ったらこれが、掘り出し物のコーナーに1000円で置いてあって、
これ今1000円って貼ってますね。
はい、特価1000円。
はい、
まあ、とは言っても
とは言っても1000円で買ったからどうするんだって
ちょっとね、この 14GB あたりが果たしてアマチュア無線で使える周波数なのかどうかということも全然調べないまま、まあ、なんか実験で使えたら面白いかなと思って。
それは前7000円だったのが1000円になったから、これは買わなきゃ損だなと思っちゃったでしょ。
ちょっとそれは、ね、それは強く思いましたね。
そうですよね。
まあなんか使えればいいかななんて思って、ですからあのこれでもね相当数がねあって誰も手をつけてないんで、もう今からでも皆さん行ったら余裕で買えますよ。
あ、そうですか。いや余裕で買えるのはいいけど、何に使おうかっていうことですよね
もしなんかアイデアある方ね、教えてほしいですこれ。
あ、そうですね、みんなでこういうの使おうって言って、ね、
そうですよ、
アイデアをみんなで寄せ集めて、
採用されたらですねステッカー来ますから。
あ、ステッカー、ステッカーね、ステッカーね、ステッカーありますよ。
ステッカーあります。
うん、
QSY
ステッカー。QSY ステッカー。
これ名刺サイズでね、結構この可愛い、あの色もいいんです、いいんですよこれ。
いいですね。
前ね、縦振り電源さんがステッカー欲しいって言ってましたんで、
はいはい、
ちょうどいいかもしれないです。皆さん頑張って面白いあのメールを送ってください。
待ってますよ。
それとですね、まああと他に買ったのはこちら、スイッチングの FET ですね。
はいはい。
うちの家ね、夜間電力が安いんですよ。
はいはい、
うん、なんかキロワットあたりが12円ぐらいだったから。
ああ、いいですね。
それで、うん、中国から安いバッテリーを大量に買い込んできて、
はい、
夜充電して、はい、昼間熱帯魚とか冷蔵庫とかに電気を供給するようにしてて、電気代を安く上げることをやってたんですが、うん、はい、その充電してる機械がの熱で壊れてしまって
そうなんですか。
でどこ壊れたのかなと思って、最初電解コンデンサーだと思ったんですよね、はい、熱で一番弱いところと思って、どうも違うと。でいろいろとこう目をですね皿のようにして 見ましたら、うん、このスイッチングの FET がやられてるってことが分かりまして、
どうしたんでしょうかね、壊れちゃったんですね。
ファンがね、あんまり回ってなかった
んですよ。暑かったんですね。じゃあ
そう、中国製 のこういうクーリングファンっていうのはベアリングが非常に脆くてですね、1年ぐらいで結構壊れるんですよ。
それダメじゃないですか、そんなファン。
いや、もう中国製のファンなんてそんなもんですよ。
そんなもんですか。
ね、
日本のは優秀ですよね。
日本は優秀です。ベアリングの玉とボールペンの玉は、はい、日本じゃないと作れないんですよ。
あ、それだけ精密なものができる。
いまだに中国はボールペンの先っぽの玉作れないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。これが作れるのはね、世界でも日本とかドイツとかアメリカとか限られてる国しかないんですよ。
すごいね。
すごいんですよ、やっぱ日本ってすごいんですよ。
すごいね。
で中国のファンっていうのはそのボールベアリングが非常に粗悪なんで、うん、あっという間に壊れるんですよ、
ね、あっという間に減っちゃって回らなくなっちゃう
んだ。はい、
そうです
か。ですから皆さんもなんかこうファンを使うときにメイドインチャイナは気をつけておいた方がいいと思います。日本製のがいいですね。まあ、それは置いておいて、そのためにまあ熱で壊れてしまったトランジスタを取っ替えるために、
はい、
これがね、また安いんですよ。
安い、100円、
100円ですよ、
2個で100円。
なかなかね、150V で、50A ドライブできるトランジスタなんかね、この値段なかなか手に入りませんからね。
ねえ、片や1000円のもの買っといて、この100円が安い。
まあ、それとね、あとはあの小型シール鉛、充電器ですね。これはまあ定番ですけども、あの、まあ、すでに家に1個あるんですけども、あの1個じゃちょっとなんかあの追いつかないというか、あのほったらかしにしてる時にあのこういちいち付け替えるのがめんどくさいんで、もう1個作っちゃい
ます。
ということでこれ買ってきました。ということで、まあ、今回はねあのこれなんですけども、珍しく今回はあの次回の予告、
はい、あするんですか。どうぞしてください。
ですね、先月11月11日中国の独身の日っていうのがあったんですけども、
うん、知ってます。
すんごい安いんですよ、中国のそのマーケットが、
うん、
そこであの面白い物をいっぱい買ってきましたんで、その紹介を次回はしたいと思います、
ね、楽しみですね、
はい
はい、では音楽に参りましょう。今日はクリスマス曲特集です。パティ・オースティンが歌っておりますクリスマスタイムイズヒア、これを聴いていただきましょう。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
富士無線電機からのお知らせです、
はい、
12月は歳末大売り出し中です。
やった、
はい、皆さん富士無線に行って無線買いましょうね、
うんうん、
頑張って頑張って安くしてくれるそうですよ。
本当、うん、
この歳末大売り出しのことについては CQ 誌の1月号にも富士無線電機の広告載ってますのでご覧ください、
うん、
そしてその広告の片隅にちょっと QSY のなんかが乗っかっちゃってますんで、それも見ていただけたらと思います。
おうおう、
皆さんとにかく12月は富士無線で無線機買いましょう。
行きましょう。
はい、今年も1年聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ、いい1年でしたね。
うん。
ところで小浜さん、この1年の思い出何かありますか。
思い出、うん、思い出ですか。まあ、車が水没したことですか。
そういう悪いことじゃなくてね、いいことですよ。
いやー、あとね、固定局の免許をね流してしまったっていうのもね思い出としてありますね。また悪いことですか。
そうですね、
申請し直しますけどね。
私のねいい思い出はね、とにかくこの番組がね、スポンサーさんがついたということですね。
大きいです、
うん、そして皆さんと行ったハムフェアも面白かった。
面白かった、
ね、
うん。
さて来年の放送は1月4日にあります。
これはあれですよ、 QSO パーティー終わってホッとした頃ですよ。
そうですよ、
うん、
出るでしょ。
いや、 QSO パーティー、いや、もう出ますよ出ますよ、はい、
私もさっき活動報告で言いましたけど、アンテナが立ちましたんで出ようと思ってます、
うんうんうん、
この番組聞いてる皆さん、ぜひ私と J ちゃん OSB 両方、また奈落も出るかもしれないですけどね、うん、お会いしていただきたいと思いますね。
HF の7メガで出ますんで、
す
全国の皆さん、ぜひよろしくお願いします。
ああ私400かな。まあそれでも皆さんとお会いできると思います。ぜひ QSO したいと思いますよね、
うん、はい。
ではまた来年お会いしたいと思います。1月4日、うん、また聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では最後に音楽聴きながらお別れです。今日はすべてクリスマスソング、
うん、
最後にはレッドイッツのネルソン・ランジェルの演奏でお聴きいただきます。では皆さん、また来年お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。